トピックス、全部で22項目あります。1、10月5日、11月17日、12月15日、伝統芸能継承事業。伝統芸能を後世に。市では地域の歴史、文化、伝統、芸能継承のため、伝統芸能継承事業を実施しています。今年度は、市水東小学校、ワイフ小学校、菊池北中学校の3校が参加。狂言実る会の協力のもと、狂言の鑑賞、体験を行いました。狂言の足運びの一つであるすり足の体験を行う市水東小学校の児童たちの写真があります。 2.12 月13日、第42回伝統文化ポーラ賞御松林お能保存会が受賞。公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団が主催する第42回伝統文化ポーラ賞で御松林お能保存会が地域賞を受賞しました。同会は南北朝以来の歴史を持つ菊池の松林、国指定重要文化財や狂言の継承に取り組んでいます。写真が2枚あります。12月に東京で開催された贈呈式の写真と記念展の写真です。田島春夫会長は、賞をいただけたことは活動の原動力になりますと話しました。 3.12 月15日、 JICA 青年海外協力隊員吉田典子さん、古田恵里さんが海外へ。吉田典子さん、富野原西と古田恵里さん、西郷が JICA 青年海外協力隊員として活動することが決まり、報告のため市役所を訪れました。吉田さんはボリビアで特別支援教育、古田さんはヨルダンで青少年健全育成に尽力します。吉田さん、江頭稔市長、古田さんの写真があります。2人は1月下旬から2月にかけて派遣先へ出発、任期は2年間です。 4.12 月15日、県援護事業功労者表彰、村上隆則さん、堀切が受賞。村上隆則さんが令和4年度熊本県援護事業功労者表彰を受賞し、報告のため市役所を訪問。昭和34年から菊池郡北部遺族会青少年部の理事として活動され、地区の慰霊祭や中婚費の維持管理に取り組んだことが評価されました。賞状を持った村上さんと市長の写真があります。村上さんは地元のために、地域のために活動してきました。これからも頑張りたいと話しました。 5.12 月15日、旭日総工賞、黒田明さん、深川が受賞。黒田明さんが秋の叙勲で旭日総工賞を受賞し、報告のため市役所を訪れました。黒田さんは、住みよい町づくりのために頑張ってきたことが認められて嬉しいと笑顔を見せました。大きな賞状を市長と一緒に抱えた黒田さんの写真があります。長年にわたり、市身体障害者福祉協議会の会長や身体障害者相談員を務め、支援を続けてきたことが評価されました。 6.12 月16日、株式会社アスク工業、広く市政に役立てて。株式会社アスク工業、上村信俊代表取締役から、地域住民のための施策に役立ててほしいと寄付金の寄贈がありました。同社は菊陽町に本社を置き、土木建築などの建設業を営んでいます。江頭市長に寄付金を渡す上村代表取締役の写真があります。
7.12 月16日、市水東小学校、 地域の人たちと生徒が門松を制作。静岡東小の児童49人が門松作りに挑戦。同小学校では学校運営協議会の主催のもと、PTA や地域住民が協力し、門松作りに取り組んでいます。児童は縁起物の意味や作り方を教わりながら、世界に一つだけの門松を完成させました。地域の人たちの協力のもと、苦心しながらも立派なオリジナルミニ門松が完成しました。2枚の写真があります。8、12月18日、日向区、座元区、嫁取り祭りが開催されました。日向区で市指定無形民族文化財に指定されている嫁取り祭りが開催されました。仮の結婚式を行い、子孫繁栄、家内安全などを祈願する祭りです。神職が、この婚礼は猫僕の上だけと告げると、見物客の笑いを誘い終了しました。稚語役の奥村文志郎さん、菊池北翔1年と高村美早さん、菊池北翔3年は緊張しながらも無事に大役を務めました。その様子の写真があります。9、12月18日、岩本菅原神社、岩本神楽連携唱式が開催されました。岩本区の菅原神社で市指定無形民族文化財に指定されている岩本神楽の第19代連携唱式と150年祭が行われました。同区では100周年を迎えた昭和46年に神楽保存会を結成、地域で後継者養成や神楽奉納を行っています。当日は雪の舞う寒い日でしたが、地元の人たちだけでなく、市外からも観客が訪れ、19代目の舞を見守りました。その時の写真があります。12月19日、金樹豊賞。株式会社八方建設、神赤星が受賞。株式会社八方建設、前川博史代表取締役が、金樹豊賞を受賞し、伝達式が市役所で行われました。今回の受賞は、同社が市立図書館に現金1000万円を寄付したことが評価されたものです。寄付金は子どもの読書活動の推進に活用しています。前川代表取締役は、賞をいただき光栄です。今回の寄付を通して、市がさらに盛り上がっていくことを願っていますと話しました。市長と前川博史さんの写真があります。12月19日、花わらべと葉月定期公演、熊本ならではの踊りを披露。舞踊団花わらべと葉月、熊本市の公演が旧松倉家住宅で行われました。熊本騒ぎや熊本音頭、菊池川いかだ流し歌などに乗せて踊りを披露。当日はたくさんの人が観覧に訪れ、演者たちへ多くの拍手が送られました。3月19日日曜午後1時半より、菊池松林の場で今年度最後の公演が開催されます。観覧は無料です。ぜひお越しください。公演の様子の写真があります。12月20日、青少年育成県民会議表彰、坂崎里子さん長出文が受賞。坂崎里子さんが熊本県青少年育成県民会議表彰を受賞し、伝達式が市役所で行われました。坂崎さんは教育委員を一期務めたほか、現在は保護司としても活動。長年にわたる青少年健全育成への功績が評価されました。坂崎さんはこれからも子どもたちの健やかな成長に関わりたいと話しました。坂崎さんの写真があります。
13、12月22日、12月27日、1月10日、市の発展に寄与、企業版ふるさと納税を寄付。地質コンサルタントの 発臭開発株式会社本社熊本市、調査測量土木コンサルタントの株式会社湧水コンサルタント本社熊本市、医療等衛生材料メーカーの白蔵メディカル株式会社本社大阪市が企業版ふるさと納税を寄付しました。企業版ふるさと納税は企業が応援したい自治体の事業に寄付すると寄付額の最大9割が法人関係税から控除される仕組み。本市では令和3年から受付を開始しています。寄付金は菊池市町人仕事創生推進計画に基づき文化財保護事業予防接種事業や障害児保育事業などに活用します。写真が3枚あります。発臭開発株式会社の村田正彦取締役兼営業部長の写真と株式会社湧水コンサルタントの宮田忠明代表取締役の写真、白蔵メディカル株式会社の一橋俊二代表取締役の写真です。14/12/22牛乳消費拡大推進運動、牛乳を飲んで酪農家を応援、 JA 菊池酪農部会森光一郎会長が牛乳の消費が落ち込む冬場に消費拡大を目指して牛乳で乾杯運動を行いました。市内6カ所の宿泊施設で実施。森会長は牛乳を飲んでもらうことが酪農家の力になりますと話しました。牛乳で乾杯する菊池ロータリークラブの皆さんの写真があります。15/1/8湯船区大田湖が新春の空に舞いました。昔ながらの遊びを子たちに楽しんでもらおうと湯船区でタコ揚げに挑戦しました。タコは畳6畳の大きさのものを作成、風に乗って大空に舞い上がると参加者から歓声が上がりました。参加者は今年は運気が上がりそうと笑顔を見せていました。くまモンの大凧が上がった写真があります。16/1/16/1/24宝くじ助成金事業、宝くじの助成金で無線放送システムを整備、一般財団自治総合センターの宝くじの社会貢献広報事業として宝くじの受託事業収入を財源に行うコミュニティ助成整備事業により、オバルクとホームラックに無線放送システムが整備されました。住民の安全確保やコミュニティ活動の活性化が期待されます。宝くじの受託事業収入を財源に行うコミュニティ助成整備事業とは、宝くじの受託収入を財源として地域のコミュニティ活動の充実強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものです。写真が4枚あります。2枚は小原区に整備された無線放送システムの写真です。水谷幸弘区長は以前よりも放送が聞き取りやすくなりましたと話しました。もう2枚は本村区に整備された無線放送システムの写真です。岡浦誠二本村区長は地区の連絡や行事など区民に伝わりやすくなりましたと話しました。17/1/18/2/6菊池市企業連絡協議会、地域貢献で市内小学校へ備品を寄贈、菊池市内企業54社が集まった菊池市企業連絡協議会より地域貢献事業の一環として四水小学校、四水東小学校、四水西小学校、極子小学校、七条小学校へ電子ピアノやバスケットボールカゴなどが寄贈されました。本事業は市内にある学校の発展を願って寄贈するもので、平成29年度から毎年実施しています。七条小と極子小での贈呈の様子の写真が2枚あります。 18、1月20日、プラチナ未来人材育成塾、未来を見据え中学生が報告会を実施。未来のリーダーを育てる目的で昨年夏に開催されたプラチナ未来人材育成塾アットマーク二子玉川に参加した市の代表生徒5人が障害学習センターで報告会を行いました。著名な講師の講演を聞き、それぞれの考えを発表しました。テーマ、未来の社会と自分について考えるの通り、生徒たちは未来の社会に自身がどう関わっていくかをスピーチしました。生徒たちの写真があります。19、1月20日、株式会社ダイナム、市との防災に関する連携協定を締結。市と株式会社ダイナムは、地震や風水害などの災害が発生した場合の施設利用協力と支援活動に関する協定を締結しました。協定により、有事の際に市民の皆さんが同社施設に避難することが可能になりました。株式会社ダイナム菊池支店の今泉義行店長と市長の写真があります。20、1月23日、北宮阿蘇神社、消防訓練を実施。北宮阿蘇神社で消防訓練がありました。文化財防火デーに合わせて行われたもので、菊池広域連合北消防署の指導のもと、住民や菊池みゆき子ども園の園児などが参加。火事が発生した場合を想定した模擬訓練が行われました。消防訓練の後は、救急車や消防車を見学。園児たちは笑顔を見せていました。訓練の様子と園児が見学している様子の写真が2枚あります。21、1月28日、2022年度少年剣道教育奨励賞、極紫少年剣道クラブが受賞。極紫少年剣道クラブが全日本剣道連盟の2022年度少年剣道教育奨励賞を受賞し、極紫中学校武道場で表彰式が行われました。宮川茂之監督は、今後も伝統を守りながら極紫の剣道を子どもたちに伝えていきたいと話しました。受賞した極紫少年剣道クラブのメンバーと関係者の皆さんの写真があります。22、2月3日、菊池第二養楽園、お相撲さんと取り組み。大相撲境川部屋の佐田の海関、熊本市出身が菊池第二養楽園の園児29人と交流。相撲のしこや股割りに挑戦した後、床にテープで書いた土俵で取り組みをしました。佐田の海関は、子どもたちに元気をもらいましたと話しました。園児たちとの取り組みの写真があります。佐田の海関は、同日開催された菊池神社の節分祭にも参加しました。ホームページにもトピックスを掲載しています。ぜひご覧ください。市ホームページ https://www.citi.kikuchi.lg.jp/。 イベント当日は、市広報や市ホームページ、各種媒体などへの掲載のほか、市の PR のために撮影や取材を行うことがあります。撮影・取材へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。トピックス終わり。